テレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテレテテ
はい、始まりました。なんちゃらアイドルのなんちゃラジオ第432回でございます。なんちゃらアイドル三咲まみです。皆様いかがお過ごしでしょうか。三咲まみファーストソロワンマンライブ、たくさんのご来場ありがとうございました。いや、初めてっていうのは、いつでも緊張するし、いつでも失敗をしてしまって悔しい気持ちになりますね。とはいえ無事開催できてよかったし嬉しかったです。悔やまれるはソロの時に、いつも書いているそろそろマミ通信というペーパーを書けなかったことですね。はい、特別号としてね、ツイッターにあげようか悩んでるうちに日も経ってしまってね、えどうしようかね。もしかしたらいつか書くかもしれませんし、書かないかもしれません。また次回があった時は書くぞという気持ちでは、はい、ありますね。さてだいぶ長かった歯医者通い、やっと終わりました。これからはね、もう口内環境整備士として生きていきます。もう超歯を大事にして生きていく感じですね。まあこれをね、人生ずっとやっとけよって話なんですけど、まあそういうところもありますよね、人間ってのはね。まあ、これでね、心置きなく大口を開けて笑ってられるってもんですよ。まあでも歯医者には来週か再来週あたりに、私すごい歯ぎしりしちゃうんで、ナイトガード作ったんですよ。作ってもらったか買ったどって、今日で、まあ、それを受け取りに行かなきゃいけないんですけど、まあ、割と歯医者のおかげで午前中に起きて活動を開始するということに慣れてきて、今日はね、歯医者の後に美容室にも行ったりしちゃいましたり、ね、しちゃったりしちゃったりしてんね。髪の毛を切りましたね。今日はね、新しいところ行ったけどいい感じかもしれませんねって思いました。そのお店がね、いい感じかもって。歯も治りましたし、髪も切りましたし、大阪遠征頑張るぞと言ったところです。はい、今回の大阪遠征ライブが3本ございます。18日1本目のライブはアスプーンフルオブシュガーにて、ソメイユソメイユさんとのツーマンライブ枕投げパーティー、12時オープン、12時半スタート。こちら料金2500円です。ね、ソメソメさんとのツーマンライブすごい楽しみですね。枕投げパーティー。枕を投げるってこと、投げるんでしょうか。2本目は同じく18日、ナンバメレにて、ダダフェス、ダダフェス×パンキーシューゲパーティー。パンキーシューゲパーティー。読み方調べたけど多分合ってると思います。パンキーシューゲパーティーライブに出演いたします。こちらは15時オープン、15時半スタート。なんちゃらアイドルは19時50分からの出演となります。ちょっとね、私たちはちょっと1本目があるので、ちょっと頭からは入れないかもしれないんですけど、本当にとっても楽しいライブですので、あ、こっちの方だったら間に合うなっていうね、関西圏の方いらっしゃいましたらお待ちしております。こちら料金は前売り2500円、当日3000円、各ドリンクプラスドリンク代です。そして19日はいつもお世話になっておりますブライトムーンにて、なんちゃらアイドル主催、西の方で夜遊び Go to the West 君がいるからを開催いたします。わーわーわー。こちら17時オープン、17時半スタート。料金は2500円プラスドリンク代です。あのブライトムーンさん、本当にいつもお世話になってて、あの可愛いワンちゃんもいますのでね、明日じゃねえわ、 19日もいるのかな、いると嬉しいな、触りたい、なんか私が唯一心から触りたいと思える犬で、やっぱ犬まだちょっと怖いタイミングもあるので、あの一切怖くない。そうクーガちゃんって言うんですけど、そのワンちゃんねちょっとね名前呼ぶたびにねドキッてするんですね。あの応援してくれる方は、私のことを知ってる方はちょっと なんでかなんとなくわかるかなと思うんですけど、わかんない人がいたら聞いてください。はい、というわけでね、まあ、間違ってたらごめんなさいなんですけど、なんちゃらアイドル、前回大阪に行ったのは調べたところですね、2024年12月以来1年半ぶりの大阪ライブなのかなって感じなんですが、ねえ大阪っていいよね。関西弁もねえかっこいいし、もう女性だったらかわいいしね、ご飯も美味しいし、はい、まあ、つまり私はとってもねワクワクしているということなんですね。ねえこの台本書いた時まだ遠征の準備してないけどって書いたけど、もう遠征の準備終わりました。終わらせてこのラジオを撮っております。じゃあ結構夜遅いんじゃないのって感じですよね。朝早く起きなきゃいけないんで、もうこれを撮ったらもうピャッて寝ますけども、はい、ね、一緒に遠征に行ってくれる方も関西にお住まいの方もぜひね、あの一緒にこう2日間駆け抜け3日、いや3本あるけど2日か、2日間一緒に駆け抜けてくれたらなと思います。このラジオに聞いてる人の中で関西とか関西に行きやすいよって人を聞いてくれてるのかなってちょっとドキドキしてるんですが、はい、お待ちしております。さてここからは若干入れ子構造みたいな話なんですけど、ちょっとラジオの話をしようかなと思います。私がですね初めて自分で聞き始めたラジオはおそらくバンプオブチキンのポンツカだったかなと記憶しているんですが、自分これベイ FM だからなのか分かんないんですけど、まあ、実家埼玉なんで、なんか自分の部屋でねラジカセのアンテナを目いっぱい伸ばしてこうニャニャニャニャって頑張ってもね、こう番組をキャッチすることができなくてですね、できないしもあるんですけど、まあ、家族共有のパソコンで聞いてたんですよね。まあ、しかし、ね、こうポン使ってるのはね深夜3時なので、いかんせん放送時間深夜のものですから、多分なんか記憶の中ではなんかポンツカのサイトから飛んでたと思うんで、多分ベイ FM のポッドキャストでベイ FM ポッドキャストで聞いてたのかなと思うんですけど、あとガゼットのラジオも聞いてましたね当時ね。で大学生の頃は TBS のジャンクを聞いていて、月火水木金と、あ金ドーマだったんだっけ、ジャンクってどうはちょっとジャンクじゃないんだっけ、なんか芸人さんがやってた記憶がありますが、ちょっと誰がだったかちょっと今パッて出てこないんでちょっと黙りますけどね。そして今はおもころの、まあおもころ分かんない人はおもころちょっと調べていただいて、おもころのライターであるアルファさんと恐れ山さんがやっている匿名ラジオだとか、撮影会に来てくれている人なら聞いたことあるんじゃないかなっていう、あの文化放送宮下草薙の15分にハマってますね。あとね最近一番聞いてるのは大好きな VTuber の甲賀流忍者ポンポコさんとピーナッツくんのラジオ夢うつつと、まゆりかのうなげろりんが今多分今一番聞いてるのかな、ちゃんとこうコンスタントにというか、ただうなぎろりんちょっとまだ追いついてないんであれなんですけど、あの夢うつつはすぐ追いつけますので聞いてみてください、ゆるくて良いです。あまあ、でなんでこうラジオの話を始めたのかって話なんですけど、ハマっているラジオの話ももちろんしたいんですけど、まあこれは次のねなんかどっかしらの機会でにさせていただいて、その次の機会にさせていただいて 今回はですね、このラジオを聞いている皆さんに聞いてほしいラジオがあるからなんですね。このラジオの話を始めたのか、聞いてほしいラジオがあるんです ね。このラジオを聞いている方の中に二次三次という事務所をご存知の方はいますか？いるかな、どうだろうな。この事務所がですね、大手 VTuber 事務所なんですが、どうかね、また VTuber 回とブラウザバックしないでいただきたい、しないでください、聞いてください。この話をこのね、二次三次にっていう事務所に、ジョー・リキイチ、ジョーはカタカナ、リキイチは漢字の VTuber がいまして、彼の普段のラジオのね、空中ブランコとか前本リキイチ135ラジオなどももちろんいいんですけど、今回紹介したいのは YouTube の、 その彼のチャンネルで、2026年4月1日エイプリフールにアップロードされた JRC ラジオ、ジョー・リキタイチの素敵にスクランブルっていうラジオをね、紹介したいなと思います。まあ、このラジオはね、まあ、この昨今エイプリルフールに企業なども力を入れていますが、二次三次所属のライバーも力を入れているわけですね。まあ、そんな中でですね、ジョー・リキイチと、スノーホワイトパラダイス、エルサントフロー、ワセルナピア、プリンセス、リーブル、ラブ、ハイデルン、どこどこやったぜ、バルキリア、パッション、アールブ、ノエル、チャコボシエ、エルアリア、フロージア、メイドイン、ブルーム、エルっていう方の2人がね、パロディラジオを配信したんですよ。エイプリルフールの。このラジオがね、もうとにかく質感があって、その、まあ、ちょっと言葉を選ぶんですけど、この人ね、昔は面白かったのよ、回転、頭の回転も早いしね、みたいなね、なんてようなことを、ね、言われそうなパーソナリティ、おじさんパーソナリティと、まあ、そのおじさんパーソナリティに懸命、そのパーソナリティを懸命に舵取ろうとするアシスタント、あの女性アシスタントっていう感じの解像度が本当に高くて、とにかく解像度が高くて、もうその番組の合間に挟まる CM があるんですけど、これもね、聞き覚えがある。あれ、私日曜の昼に聞いてるかなみたいな、地方のラジオ聞いてるかなみたいな気持ちになるみたいな。私地方出身、まあ、地方、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあね、もう本当に、まあ、CM もね、まあ、もちろん架空のものですし、ジョー・リキタイチなんて人はいませんから。もうね、なんかジョー・リキイチさんってすごく、まあ、器用な方なんですよ。歌も上手だし、話も上手だし、 MC も上手だし、もうとにかくね、そのこの人のラジオ聞くのしんどいなみたいな、ラジオの解像度か再現度がすごく高くて、まあ、それゆえに少し嫌な気持ちになるんですよおすすめだって言ったのに、少しちょっと嫌な気持ちになるんですけど、本当にね、感動するぐらいね、良い質感、いや、まあ、良いって言っていいのかな、まあ、質感があるんですね、とにかく。まあ、ぜひ聞いてほしいなと思って紹介させていただいたんですけれども、YouTube にこれは上がっているのでね、聞いてみてくださいね。そうそう、こんなラジオ、こんな感じのラジオあるよねって笑えるんですけど、マジでね、本当にリアルでちょっと不快になるちょっとだけね、キツってなるんですけど、まあ、このね、おそらくこのキツっていうリアル感を若干消すために、そのラジオの放送には乗らない部分みたいなものも演じているので、まあ、そんなね、まあ、心の救世措置もありますよと、ぜひね、聞いてみてください。もしね、その、うわ、でもこれで嫌な、ジョー・リキイチ嫌だな、みたいになってほしくないから、まずはね、私的にはね、前本リキイチが一番 好き。あ、でも、いつさんごラジオも好き。いや、でも、空中ブランコも、まあまあまあ、とにかくね、その、彼の普段のラジオ、とにかく、落ち着くので、まあ、じゃあ、一番おすすめするとしたら、まあ、前本力一をおすすめします。前本力一もね、前本力一って YouTube で調べていただいたら、パッて出てきますので、ぜひ聞いてみてください。はい。そんな感じですかね。はい。というわけで、お後がよろしくなってきましたので、大喜利のコーナー。このコーナーは、大喜利 NG の私がチャット GPT に考えてもらったお題を100個回答したら、大喜利ができるようになるのか挑戦するというものです。本日のお題はこちら。子供向けの絵本のタイトル。だけど大人が二度見するやつというわけでね、これはね、ひらがなで、これはひらがなで書かれています。ひらがなで書かれているタイトルです。子供向けの絵本のタイトル、だけど大人が二度見するやつ、落ち込んでいる。というわけで、そろそろというわけでそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ここまでのお相手はみさみまみでした。バイバイ。